マンが送るポッドキャスト
BBC。 どうもブラジルマン小林です。
ブラジルマン渡りです。
ブラジルマンの BBC ということで、
はい、
今週もよろしくお願いいたします。
いきましょう。
はい、今週はですね、今配信日3月15日ですか、
はい、
第103回を迎えまして、再びですね、あの小林スタジオに戻ってきて、まあ撮ろうかなみたいなとこなんですけども、
やっぱりカラオケ屋でやって気づいたんですけど、はいはい、話する感じじゃないね。
カラオケする場所だからね、
だからカラオケしちゃったしね、俺たちも。
そういう雰囲気に飲まれるからね、すぐ。
もう頭おかしいよ、ポッドキャストでカラオケするって
アイドルじゃないんだからね。
こんなサタあるのかっていう聞きましたけど愕然としましたね
あ、マジで
まあ 36のおっさんっていうのもありましたけど、何をやってんだこいつらはっていう、
だから
自由でいいですけどね。
好意的に捉えれば、例えばまあアイドルとかがやったら、それはそれでよしじゃないですか、例えば、でブッチャーブラザーズが歌ってる
極端すぎるだろ例えが
みたいなもんですからね、
は
っきり言って。前回の放送、
まあまあね、
本当にやばいですよ
カルト集団の
お蔵入りにすべきでした
よ。すべきだったね、
あれはどうでした、あの周りの雑音はやっぱ気になります。
いやでもカラオケで撮ってる感っていうのがあって、
あそれは別に
いい、まああってよかった
の、まあ、別にいいっていう
か聞き取れないぐらいではなかったから、
あのだって実際あの東京ポッド許可局の方々たちも
心でやって、その分けるのは
あれじゃないですか、
東京ポッド許可局ね、
あの本当のファミレスで撮ってるんでしょあれ。
ああそうですよ、
だから別にトーンも別にね、高くない
し、まあだから話する分にはやっぱりここがいいなと思ったんだけど、
話だからね、
にしてもどんよりしてるこのやっぱり
あのね、まあ、暗いからね基本、あの電気もあんまつけてないし、
だから何回かに1回は外みたいな。
いやまあもちろんそれは行きたいですね、半々、まあ、3分の1ぐらい。
そうだね、
はい、
ちょっとたまには外出たくなるわ、やっぱここ。
この後暖かいですからね。
そうだよ、最近暖かいし、
そんなこんなであのコメントいただいてますので、
はい、
はい、
ありがとうございます。
コメントいただきます。
はい、
ドアラです。遅くなりましたが100回おめでとうございます。これからもブラジルマンさんとのひとときを楽しみにしています。大渡さんの熱唱、気持ちがこもっていて感動です歌手でもいけそうなくらいですよ。コバさんはてんてんてんてん。そういえば、プロ野球の開幕も近づいてきましたね。ブラジルマンのお二人は巨人と阪神のファンの量ですが、応援するチームを変えようとか思ったことはないんですか。ドアラさんよりいただいております。
若干小林さんのテンション低いのは隣の人がいるからですか。
いやいやそういうわけじゃないんですけど、これは影響を受けまして、一昨日ぐらいに、東京ポッド許可局
だから心の中で分けてっつって
のポッドキャスト聞いたんですよ、こんぐらいのトーンなんですよ
まあだからバナナマンさんとかもそうなんだけどね、
そういう色があるからね、人にあのすぐ影響受けるから。
あ、そうい
そうなんですよ。
すげえかっこ悪いやつじゃんそれ
あのすぐ染まるんですよ
意外と染まんない人間だったけどね。
なんでちょっとそっち系になってますよ、はい、徐々に上げていくかもしれないですけど、
いや、意味ねえだろ。ドアラさんありがとうございます。
俺の歌に関してはまあノーコメントという、
まあ一応オチをつけてくれたんでしょ。それは
本気だったけどね、
俺持ち上げすぎだけどね、これ歌手でもいけそう。
いやでも本当声量が何なんですか、あれボイトレとかしてんじゃないですか。
してないんですよ。
してないんですか。
してないんですよ。
鼻の頭がなんかまた
赤いでしょ。
赤くなってますけど、
これちょっとドアラさんとは関係ないんですけど、はい、春先になると出てるんですよ。
でまあたまに出ますよ。去年は出ました。
去年出たかどうかは分かんない。
結構久々に見ましたよそれ。
本当ですか。
天狗状態、
天狗状態、
赤鼻の渡り、
もうブログにも書きましたけど、春の息吹を感じるってこのアレルギー
何なんですかね、花粉なんですかね。
もう今週ライブだっていうのに
花粉なんですかね。
なんかのアレルギーなんでしょう ね、
だろうね。
出るんですよ
春先に。
でこれ真っ赤になるでしょ。 まだ
まだこっから
来る、こっから赤くなるからね。
うわ
で治り治ってくる時が一番赤いからね。赤黒いというか
最後の光を放つからね。マジっすか。
やだわ、引くわこれ。でもブラジルマンさんとひとときをね楽しみにしている方もいる、
いるんですよ。こういう方もいらっしゃるんで頑張っていきたいなと
思います。すごいな。でもこの世の中において、
うん、
これを聞いてくれてるっていうのは本当すごいこと
だ。でも本当趣味が多様化されてるからね今。
俺なら聞かないもん。
ズバリね。
ズバリ。まあでもだ
って
24時間決められてるわけじゃん人間。
本当よ。24時間分の48分の1だよ。
30分を。
30分割いちゃうと。
うん。使ってくれてんだからね。
うん、いやありがたいことですけども。ありがた
いですよ本当に。はい、
でそういえばプロ野球の開幕も近づいてきた。
応援するチームをね変えようかと思った。
これドアラさんは中日のファンなんでしょうね。
完全そうでしょうねドアラですから、う
ん、これでヤクルトだったらわけわかんないことになってますからね。
いいんですけどね、うん、それでも
僕巨人なん
で、僕は変えようと思ったことあります。実際
実際もう最初から阪神ファンなんですか。
最初から阪神ファンです。
青森なのに。
はい、親父がなんかね阪神ファンだったんですよ。
あ、
そっから問いたださないと分かんないんですけど、
親父はなぜ
なぜ阪神だったんだ。
親父もずっと青森の人の、
親父ずっと青森、うん、アンチ巨人って言ってたんで。
あらららららら、
うん、だから当時アンチ巨人の対抗馬といえば阪神だったん
です。参っちゃうなアンチ巨人は、
うん、
俺に関してはまあ小2ぐらいからずっと巨人ファンですから、
うん、で巨人の方が面白いよねやっぱり。
面白いですよ、
うん、
変えようと思ったことあんの。
ただね優勝1回してんのだから昭和60年に
86年でした
っけ、うん、掛布バース
85年から
85年だね、
うん、
優勝してんのよ、
うん、
そこでちょっと引き込まれたっていうのあるよね。
え
あの時の阪神に、
あその勢いに、
うん、そっから低迷期が続くわけ
なんで。続くよね。
続くんですけど。
いや今の阪神ファンの人すごいよ。あの低迷期もずっと応援して
る。そうなんですよ。だからどうせビリだろうとか、
そうそうそ
う、どうせ打てないしとか。
あの野村監督の時春先強くてどうせ落ちていくみたいな。
亀山のヘッドスライディングしかねえみたいな時期もありましたから。
それしか見るものがねえ、うん、つって。
先制点取られたらもう負けと。
と忍耐強いよね今の。
でもその面白さを知ってんだよね阪神ファンっていうのは。
85年の、
いやだからどうせダメだろっていう毎年、
あ
どうせダメだわ阪神なんかっていう面白さ、うんうん、
あそっち、
うん、それでもあそれでもたまに優勝し勝ったりするから、
うん、
だから星野が就任した時は相当燃えたよね、うん、
ああ、
うん、あんだけ弱小の阪神が。
今年もいいんじゃない。
私なんか城島、
うん、
まあ、おかしなことになってるから。
おかしなことになってるね。
ただピッチャーはね結構
キャッチャーできんのあいつ。キャッチャーでき
ない。もうダメでしょあれ。
でもやりたいっていう気持ちも出てきてるんでしょ、うん、今。
ダメだろうな。小林さんあるんですか。
小林さん変えようと思った方は一回もない。
一回もない。
一回もないですね。もうそれ以外応援するっていう、なんだろうね、もう刷り込まれ。
うん、だ巨人ファンからどっかにっていうのはないと思う。
ないでしょあんま。
俺は楽天ができた時に、まあ、遠くだし楽天ファンになろうかなとは思ったけども、
地元のね、
うん、
もう俺も要するに千葉出身ですから、
うん、
あ弟とか千葉マリーンズとか好きですけど、
ね、あそうだよね千葉の人は、うん、特に千葉市とかね、うん、あっちの方は
もうまさに千葉市なんで僕のもう、うん、一切興味なかったですね。
僕何回かマリンスタジアム行きましたけどね。
お
やっぱロッテの応援団って
あ独特のやつ、
独特のやつやってるんで、やっぱそれが楽しいっていうのは分かるんですよね。
うん、今年巨人すごいからね。
いやいやいやいや、意味分かんないでしょあの投手陣。
杉内ホールトン入って、あのマシソンっていう外人
なんですけど、あマシソンね、
あいつも結構いいかもしれないですよ先発にさせて。
なんか言ってましたね。
でボーカーっていう
の、球速いんでしょ。
球速い、150キロ軽く投げて150キロ
欲しいわ阪神に。
阪神いるでしょいっぱいピッチャー。
150キロ出るピッチャーいないわ。
あそう今、
うん、球児も今年どうなのか。
あ球児メジャー行くの。
行かないですよ。
あ行かない、
うん、
今年やっても、
うんうん、
まあ、変えようと思ったことは僕はないですね。
東北楽天はサンドがもう早速応援団みたいになっちゃってるから、そういうのでえってなったとこもあるかもしれないね。
あ、立ち退いたみたいな。
立ち退いた。
あ、東北楽天そんな最近だっけあれ。
2001年とか2年とかじゃない？分かんないけど。
はいはい、そんな。
まあまあそんなところです
かね。ウォーカーってやつが半端ない打つかもしれないからね、巨人の外人。
あ、そう、
うん、平成のクロマティって言われてるんですけど早くも白いクロマティ
意味が分かんない。クロマティ以外にいたでしょ。じゃあ
今オープン戦で3割ホームランも2本ぐらい打ってるんですけど、
うん、
あの練習試合からすごくてスイングとかめっちゃ速くて、
うん、
こいつ本番もやるんじゃないかなって、
まあ、グリーンウェルっていうね、阪神の。
あいつ何、オープン戦すごかったの？
すごかったっすから。
あー、やっぱ分かんないんだよね、オープン戦だけじゃ。
分かんないですよ、すぐ帰っちゃうケースもあるからね。
そこがね、
うん、
あるから。
はい
はい、そんなとこですか。野球は
オープン戦出たんだっけか。
え、
ちょっと忘れちゃいました。
グリーンウェル情報、もしかしたら間違いかもしれない。
もしかしたら間違いかもしれない。
そういうことありますよ、うん、
開幕してから慌ててやってきたのかもしれない、
うん、記憶の行き違いはあります、
うん、後で調べときます、うん、調べても発表しません。
そういうあやふやなところで綱渡りしてますんで、ブラジル
は。あ、うまい、
うんうん、まあそんな言ってますけど3月15日ということで、
はい、
先週の日曜日ですね、うん、あの3月11日
そうですね
だったんですけど、
はい、
僕はあの日比谷公園の方にですね、
はい、
あのイベントがありまして。
その出る方ですか？
見る方なんですけど、得意の、
はい、
3月11日東日本大震災市民の集いっていうやつがありまして、
うんうん、
それにあのアジアンカンフージェネレーションの後藤正文さんがですね、
うん、
あの一人でアコースティックでライブをやるっていうイベントを見に行ってきて、まあ、黙祷とかもしたりして。
なるほど、
うん、行ってきたんですけどね、
はい、ああどうだったんですか。
まあそれなんかニコ生放送で放送されてたんですよ、
うん、
で結構俺が12時から後藤がライブやるんですけど、
うん、
もう11時ぐらいに行ってたんですよ、うん、でお客さんその時は少なくて、
うん、
だから俺カメラに映ってんじゃないかなと思って、
うん、え、そっちの心配、
うん、どうなんだろうみたいな。
いやいや、どういう感情それは。映りたくないなっていうの。
いやいやいや、
映り込みたい。
ああ、こんな映っちゃうなみたいな。
ああ、
うん、
そっちのミーハー的な感じ、
うん、でまあ見て、
うん、
まあ後藤さんもいろいろ思ってる人ですから、うん、まあ、そういう原発しかりですよ、
はい、
と、まあ、あの地震の被災者の方々のこととか、
うん、
まあ、正直ちょっと泣けてきちゃいますよね。
そうだね、後藤さんで結構そういう思いが強い、
強いんですよ。
斉藤和義さんみたいな、
そうですね、
感じで、
うん、
いろんな人がライブやったんですね。
坂本龍一さんとか。
お、
うん、僕はまあ後藤見て帰ったんですけど、
藤波心ちゃんっていう、
藤波心ちゃんはあの、はい、脱原発アイドルって言われてるんですけど、
はい、
まあ一言で言うと、
うん、
ドエロい中国生中学生ですか、
ね、そこ噛んじゃダメでしょエロくないしね別に。
ドエロい中学生ですかね。あのへそピーしてたからね、今もしてるかもしれない。
へそピーイコールエロじゃないからね。
あの藤波心ちゃんっていうのは、まあ、今中3なのかな、
うん、
去年あの震災の時に、
はい、
あの原発についていろいろツイッターとかブログとかで書いて、
うん、この中学生
の子がこんな考えてるのかみたいなことで、
うん、
要するに山本太郎さんとか、
うん、
と、まあ一括りじゃないですけど、そういう脱原発アイドルみたいな、いろいろ活動されてる。あのパックインジャーナルにも、
はい、
相川欽也パックインジャーナルにも出演したことがありますし、
コメンテーターとして。
いや、あのそれはですね、あのパックインジャーナル1000回記念か10周年記念か忘れちゃいましたけど、記念の時にリスナーっていうか視聴者をスタジオに呼んだんですよ、
うん、
その視聴者の一人として心ちゃん来てまして、はい、まあコネで入ったんでしょうけどね。
いや、コネとか言うな、
うん、でまあキンキンが、
う
今日は来てくれてるみたいなことでそこで話して、で先々週ぐらいあの上杉隆ニュースの真相にも出たってい
う。あ、じゃあ結構話題なんですね。
話題ですよ、全然話題ですよ。
どうでした、その行ってみて、うん、まあ、泣けてくるっておっしゃいましたけど、うん、1年経って、
うん、
小林さんの気持ちというか、まあそこを広げるあれでもないですけど、
うん、
1年早かったね。
でも1年は早いですね。
何もできてない感じがするよね、
まあ我々はね。
うん、確かにな。
でも頑張ってる人はいっぱいいるんですよ、世の中には。
でもなんか頑張れって言われると、
うん、
プレッシャーになって、
うん、
みたいな、もうそういう言葉、復興とか絆とかそういう言葉に疲れたっていう現地の声もあります。
マジですか。
まあそれは情熱大陸情報ですけ
ど。情熱大陸を見たのかい。
見ましたよ。石巻日日新聞ですか。
お、
地元の。
結構いろんな番組やってたからね、311近辺。
新聞社がもうその壊滅状態になったけど、うん、あの壁に貼る手書きの新聞で、石巻で伝えたっていうね、
うん、
感動しちゃったな。
俺そのイベント見てですね、
うん、
帰り際、
はい、
有楽町から帰ろうと思って有楽町じゃねえや、東京駅から帰ろうと思って、
うん、
日比谷公園から有楽町を通り過ぎて、
うん、
歩いて帰ってたんですよ、
はいはい、そ
したらビッグカメラの横に、
うん、
なんか謎の行列みたいのができてたんですよ、
うん、
集団ひとかたまりの。あ、これなんかそういううまい店があって行列してんのかなと思って、よくよく見ると幼児くん、人力車の、
うん、
がいて、その集団の中に、
え、
いや、あれと思って、これ幼児じゃんと思って、
うん、
そしたらパッて見たら、あの地球っていうコンビの、
うん、
マントル一平ってやつがいるんですけど、
はい、
そいつもいて、
うん、
要するに人力車の若手軍団が、
うん、
なんか後から聞いた話、その日なんかラジオかなんかネットラジオか分かんないですけど、
うん、
でなんか集められてたみたいなことで出くわす、
うんうん、あ、そうなんだ、
はい、裏庭コミックスとか
ちゃんと挨拶したの。
ちゃんと挨拶して、うん、裏庭コミックス見て。
気持ち悪がられなかった。
気持ち悪がられはなんか、あ、そう、ストーカーかと思われた。
そうそうそうそう、ま、休日まで
なんだ、まあちょっとあったかもしれないね、なんでこの人いるんだろうみたいな。それは感じましたけど。
わ、俺もこの間あったんだよな。
え、ばったり。
ちょうど日曜日、
うん、
新宿風で何やってんのか、ちょっと時間が空いたんで。
そういうの多いですね。
新宿風で何やってんのかなと思ったら、なんか魔石の若手ライブみたいな感じで、
はいはいはい、
まあ、静かとか出る、
平野、うん、
出たりしてるんだけど、
うん、
MC がツインテルで、
うん、
あんまりそのマセキとその辺とあんまり交流ないから、絡みないですね、楽屋とか行こうかなと思ったんだけど、まあ、ちょっと
絡みないのに、
絡みないからそれを見てやめたの。
あ、
でドトールに行ったの、
うん、
一人で、
で
実は俺 iPhone の充電がしたかったの。
常にしたいよね。
常にないから充電が。何この携帯。
常にしたいよね。
常にしたいし、常に100にしたいし。
すぐじゃん。
すぐなくなる
し。ここに来てもすぐやるし、
うん、
楽屋とかでもすぐだし。
今日買ったし、これもうなくなったから。
え？
コンビニで。
これ何？あ、これは
充電器。
使い切りタイプ。
使い切りタイプ。
あれないの？なんかそういうなんちゅうのかな、予備場なんちゅうの。
あ、
電池みたいな
あるんじゃない。
あんの、
うん、分かんないけど、
それには手は出してない。
それには手は出してない。
で、ドトールは充電できんの。
できなかったの。
お断りして。
たまにあるじゃん、ファーストフードとかで、
うん、
一人席の、うん、そう、前にコンセントがある、
うん、
ドトールあった気がするって勝手に思い込んで、
って
新宿風を通り過ぎた角のドトール、
はい、ありますね、でっかいとこ。
なかったわけよ。まず一人席も空いてないわけよ、
うん、
日曜なのに、
うん、
混んでんなと思ったら、うん、ギースの
尾
関くんがいて、
うん、
で俺あんまり絡みないから、
うん、
知らないふりして、
うん、
俺イヤホンして、
うん、
音楽聴いてるふりなんだけど、
うん、
充電切れてんのよ。
否定先輩だな。
いや、で、いや、向こうから、
まあ、まあ絡みないからね。
そう、だから向こうから挨拶してきたら俺もなんか対応しようかなと思ったけど、うん、こっちからあーっていうぐらいの絡みもないし、うん、
そこまでの中でもないですからね。
で、俺も充電する気満々でドトール入ってるから、うん、ちょっと中ぐらいのコーヒーを買ってるわけよ。
あ、もう結構長い時間、
うん、いようかなと思って、
うん、
したらコンセントないし、
うん、
充電切れてるけど、
うん、
すぐ出るも出れないし、
うん、
ずっと音の鳴ってないイヤホンを、うん、30分つけて、
うん、
なんかネタ考えてるふりしてぼーっとコーヒー飲んでた
超無駄な時間じゃん。
そういうのに30分使ってる人もいるんですよ。
だから人それぞれなんですよ、その30分の使い方はね。
まあ
分かりますよ、でもそういうパターン。
あんのどうしたらいいんだよ。ほんと充電ないな。俺外を見回すもん、いつも。
ちょっとなんでそんな使ってんの。
すんごいなくなる。
俺のそんななくなんないよ。
そう。
やっぱいっちゃん最初感じだからね。充電するとき一番最初買ってすぐ、
え、
買ってすぐって一回 100% にするじゃないですか、
はい、
でその後 0% になってから充電する、 100% になる、また 0% まで減らす、また 100% にする、これを何回か繰り返さないと電池本来の持ち味発揮できないからね。
うん、何その情報。
基本ですよこれ。だからそういう生まれたての iPhone の時に、
うん、
なんかそういう悪いことがあったかもしれないよ。
まあそれ言ってくれなかったじゃん。
だってそこ
生まれたばっかりの頃。
だそこは知ってると思うし、俺も。
店員も不親切で教えろよ。本当、あ、不親切なことあったことない。
あ、いいよ不親切なこと。
ジム行ったんですよ、ジム。
ええ、
初めてのスポーツジム。
36にして。
うん。
それ以上鍛える。
いやもう痩せる。でたまたま知り合いの人がそこに働いてるって言って、
ジムで
、うん、受付みたいな、その人が無料券くれるって言うから、無料券なのいいのかな、ああいう体験あるのか、体験、はいはい、体験の、
はいはい、
行ったら、うん、もうその人は5時で実は上がってて、
わお、
俺が行った時は6時過ぎだったんだよ、
うん、
全然話が通ってなくて、
え、
俺が初めてで何にも持ってきてないし、
うん、
ただ行けばいろいろね、
あ、タオルとか
教えてくれたりしてくれるのかなと思ったら何にも教えてくれないし、
うん、
でロッカーだけ紹介されてロッカー行って、
うん、
脱ぎますわね、とりあえずロッカー入ってんだから、
はい、
俺全裸になりまして、
はい、
何もないんですよ全裸で。
全裸になって何をしようとしてたんですか、その後どういうことなんですか。
いや細かく言うと、うん、ロッカーに行く手前から、うん、俺何するんだろうっていうのはあったよ。
ロッカー呼ばれとりあえずロッカー案内されて
案内されて俺何するんだろうって、何もねえよっていう、うん、聞けばよかったじゃんって、うん、でそれ聞くのもおこがましいっていうか、
うん、
もうその話が通ってるもんなと思ってたから、うん、でその人の下の名前しか知らないし、
うん、
名字とかも分かんないから、その人のことをもうその人に伝えられず、
そんな状況なの
でしょうがなくロッカーで全裸になって、
はい、
お風呂だけ入って何も持たずに、
はいはい、
サウナ3セットだけ入って帰ってきましたけど、
はい、それ優待されてんの。
いや、まあ、一応体験だよ。
お風呂体験。
お
風呂体験してきた。
お風呂体験しちゃった。
全然鍛えず。
全然鍛えない、汗いっぱいかいた。
まあ、昔いたけどね、お金なくて、
うん、
ああいうとこ入ると5000円ぐらい会費で、風呂入れるんでしょ。
ああ、その体験版みたいな。
体験版っていうか1ヶ月会員が5000円ぐらい、
うん、
で風呂も入れるからみたいなことで、
あ、そっちの方が割安だって、
はい、金ない若手が会員に入ってたって。
もうみんな
お風呂会員
みんなタオルとかさ、うん、持ってるわけじゃん。俺だけ
で、タオルも何もなし
で、全裸で堂々、もう手ぶらで堂々とお風呂ですよ。
どうさ、
手ぶらでお風呂、手ぶらでサウナ。
乾かすのは最終的には、
最終的には、まあ最終的には手で
手で水しぶきを払って、
手で水しぶき払って扇風機の前に立ってある程度乾かして服を着て、
うん、
帰ってきました。
そういう30分使ってる人もいるの。
そう、
そういう30分無駄な風呂でしょ、それしかも。
違う、
でも別に家でも入れるし、
その30分のおかげで、うん、この30分があるって思って。
あー、深いね。
深くないけど別に、
たまに深いこと言うから、ね、この2人は、
はい、まあまあそんなことがあった。
ジム
言ってって 俺最初初めてだからタオルとか靴とかも貸せるから。
ああ普通聞きそうだよね。
普通言ってくれそうだけどね、うん、
もう不審がられてたんじゃない、もうわけわかんない、その幽体痛いやつ来たって思われてただけじゃない。
やだもう、
そういうとこあるよ今世の中も。
あそう、
うん、
個人情報だっつって保護しようって、
保護しようって、
せよ。
まあそんな1週間ですかね。
そうですね。そもそ
も他にありました、なんか話したかったことを。
なんだ、黄金伝説の、
はい、
U 字工事が、
うん、
行列速乾即売グルメ、
はいはいはい、
ベスト20かなんかを、
ええ
まあ、何日で食べきれるかみたいな、行列の先頭に並んで食べるみたいな、はいはいはい、それなんかやってて、
うん、
見ちゃって、
うん、
で1個
え、どういうこと、テレビを見たんでしょ。
そう、テレビを見たのよ、
うん、
で愛知のひつまぶし、
うん、
発祥の地みたいなとこに行ったら、うん、めっちゃ並ぶのよ、
うん、
そこを先頭で食べたっていうのを見て、
うん、
すごい食べたくなってひつまぶしが。
うわ、
で娘とこの間会ったんだけど、
ええ、
お昼何するって言って、
うん、
ガンとして俺ひつまぶし食べたかったから、
ええ、
ひつまぶし連れてったんだけど、
ええ、
子供ってそんなうなぎ、
いやー食わないよ、
食わないよね
全然思い出ないもん
まあでも一応ご飯にタレが染み込んでるから、
うん、
う
なぎ食えんの、
ちょっと食べてたけど、
うん、
なんか骨があるから食えないとか言ってたのよ娘が。いや骨なんかねえだろって言ったんだけど、
うん、まあ、ちょっと小骨がね、
うん、それは骨があるかないかじゃなくて、うん、パパ気づいてよと、子供が食べたいものを食べさせてあげればよかったなと思って、ね、一人でね、一杯目はそのまま山椒かけて、うん、二杯目は薬味つけて、うん、三杯目はお茶漬けっていうかだし汁で、うん、四杯目じゃあ最後何にしよっかじゃなくてね、
じゃなくてね、
うん、
たまにしか会えないからね、
子供、そう、子供は食べたいもん食べさせてあげようよ、うん、
聞かなかったんだその時は。
なんだろうね、その時
聞か
なかったね、珍しいね、
よっぽど影響されたね、有事講師に。
そう、かわいそうだったな子供。今度会った時は、
うん、
好きなもん食べてもらおう。
俺は お願いしますよそれ、毎回。
そうだね、
毎回
毎回、うん、そうしよう。
そんなこんなで、
そんなこんなんですよね、
今週も終わりの時間になってまいりましたけども、
はい、ありがとうございます、
告知がございまして、
はい、
もうあさってですね、
うん、
3月17日土曜日、
うん、
夫婦の夫がございますので、
はい、
昼が4時から、
うん、
夜が7時からとなっております、
はい、
レギュラー陣はですね、ホロッコブラジルマン、水町高雄、はい、ダンサブル裏庭コミックスということで、
なるほど、
今月もちょっと流れ星は出れないみたいな、
出れないですね、
はい
はい、
で昼のゲストがですね、
はい、
まあ、昼レギュラー米粒社協、
はい、
でゲスト、うんうん、東京名物大大神本舗500年、
全然言えてないじゃないか、
スパローズ、
はい、
スタスタソン、
はい、
ということで夜のレギュラーが、はい、太っちょカウボーイ、
はい、
でゲストラブドライブ、デニス、東京ポト許可局、
許可局ね、
東京ポト許可局、
うん、
のこのメンバーでやってますので、
はい、
よろしければぜひお越しくださいということで、
は
い、
あと他に、
はい、
3月12日から、
はい、
もうローソンチケットで前より発売されてるんですけれども、
もう発売中、
コージ富田の喋りたかったこと、
お、
ボリューム6まで来ました、
もう6まで来た、
ついに出演の名前に僕の名前が出ましたけど、
はい、え、
今までなかったんですけど、
なかったの、
はい、新宿ネイキトロフト4月12日木曜日、
うん、はい、
18時半会場、19時半開演、前売り2000円、当日2300円、飲食別となっております。
ゲストも
あり
と、ありと、
最近3回続けて、
はい、
満員御礼なんで、
はい、
お早めに、
そうですね、
お求めください
ということで、
はい、
また来週もお聞きください。
お願いします。
ブラジルマン BPC でした。ありがとうございました。